こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママ秋野が何かと求められがちな3、40代をより楽に、より楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はワーママ秋野の一人会になります。ワーママとして育児と仕事のバランスや、コーチとして女性の働くや生きるにフォーカスを当てた内容でお話をしております。本日もよろしくお願いいたします。先週の私の一人会で、この時期何かこう渡し物が多い時期かなと思いまして、以前からお話ししているように、私プレゼント好きなので、この1年で私が、チョイスをしたアイテムっていうのをご紹介させていただきました。で、たくさん反響をいただきまして、本当にありがとうございます。プレゼントってもちろんいただくと嬉しいですけれども、なんかこうお渡しする人にこうピタリとハマった時とか、何これ知らない、素敵みたいな相手の反応を見る瞬間とか、すごくね、こう自己肯定感を上げてくれますよね。もちろんそれだけのためにね、こうプレゼントが好きっていうわけではないんですけれども、やっぱり渡しするのは好きだなと思っていて、きっとね同じように思っていらっしゃる方もいらっしゃる多いんじゃないかなと思って、少しでも何かこう参考になれば嬉しいです。昨日の武藤の配信で、寂しさっていうのをね、またお話ししてくれていましたね。で、たまたま私も、今日のテーマを考えていた時に、子育てのこう孤独をちょっとテーマにお話ししていこうかなと思ってたんですよね。その理由としては、今週の、セルフコーチングの回で、今年1年感謝を感じた出来事はっていうテーマで武藤とお話ししている回があるんですけれども、その時に私のエピソードが、小学校1年生の息子が小学校での様子も踏まえて、すごくね恵まれている今環境にあるので、本当にありがたいなって思った出来事をシェアさせていただいたんですよね。で、その時、軽くねお話しした内容ではあったんですけれども、ちょっとそこを深掘りしていくと、子育てで、孤独を感じる方って多いんじゃないかなとも思っていて、データでもね8割の方が、子育て中に孤独を感じたっていうアンケート結果が出ていますが、ずっとではないにしても、本当に生まれたばかりの1ヶ月とかね、ホルモンバランスの関係ももちろんあると思うんですけれども、やっぱりこう子育てという対相手がいるものを、行っているのに、なぜかこう孤独を感じてしまうっていう、こう不思議なね現象に陥るっていうのも、子育ての一つの側面だなって感じています。それってね、こう相手がいるって言っても子供ではなくて、また違う、もう一つの第三者との関係性だったり、そことのこうコミュニケーションにおいて、満たされない気持ちがあるからこそ孤独を感じやすい部分なんですよね。で、少し戻りまして、水曜日のお話ししたエピソードで、改めてお話しさせていただくと、その息子のちょっと強めの特性が心配だったんですが、思った以上に他の親御さんに受け入れてもらえていて、決してねそれが普通とはもちろん思っていないです。で、みんながみんなっていうわけではないと思います。別に直接的に何か言われているっていうのは今時点でないんですけれども、みんなからね別にいいって思ってもらってる状況とは私としても思ってないんですけれども、言葉としてね受け取って、ああすごいありがたいなって思ったのが、息子の様子を見て、確かにじっとしてないねって言った上で、でもこれからどんな成長していくのか、みんなで見守っていこうよって言ってくれた親御さんがいるんですよね。で、やっぱそれにすごく救われて、その息子の状況を理解した上で受け取ってくれたっていうのがすごく嬉しくね感じたのかなっ って思っています。ちょっと話それちゃうんですけれども、共感はできないけど理解はできるっていう言葉がありますよね。私結構これちょっと冷たい印象があったんですよ。共感はできないけど理解はできるよって、ちょっとこう距離をね感じて、でちなみに私はストリングスファインダーでも、まあ、共感性が上位に上がるくらい、共感をする、共感されるっていうことに結構、まあ、重きを置くタイプと認識をしているので、その言葉に対してね、ああ共感はしてくれないのねっていう感じで、まあちょっとこう冷たいイメージがあったんですが、この出来事があったことで、なんか子育てに対しては共感よりも理解してくれている方が、相手の何ですかね、こう真意とかこう考えていることっていうのをこう割とそのまま受け取ってくれる、ちゃんとそこに対してこう思考して、対応してくれているっていうプロセスがあるなってちょっと感じたんですよね。なんかちょっとややこしく言っちゃったんですけど、共感をするってなると、例えば、まあ、息子のことで言うと、あまあ1年生だしそれくらい元気だよ、うちの子も似てるよみたいなお声掛けだと、多分これすごく共感に近いと思うんですよ。でそれもすごく安心するんですよね。同族性っていうところに対して共感しますっていう、まあ相手の反応っていうこと自体はすごく嬉しいんですけれども、なんかそこはすごくこう物事を大雑把にこう大きく捉えている感じがあるなと思って、で今回のことに関しては共感よりも理解に近いかなと思って、まあ、その一つをしっかりとこう何ですかね、物事を見極めた上で、まあ、理解にとどまるか共感するかって振り分けると思うんですけれども、安易に共感してしまうっていうことは、こう物事の本質的な部分とかこう真意をちゃんと、考えずに、ただただうんうんわかるわかるって乗っかってしまうような感じで、相手にとってね逆に失礼な態度になってしまうこともあるんじゃないかなって、今回ちょっと思いました。私はねすぐこう共感したがってしまう部分があるので、そこをね気をつけなきゃいけないなって、逆に、共感ではなく理解にとどまってもらったっていう今回のことがあってすごく思いました。もう一つこの共感と理解のこう狭間で受け取り方が違うなと思ったきっかけがあるんですけれども、先日オンラインで、まあ、イベントって言ったらちょっと大々的すぎるんですけれども、こうお話をねする場を設けさせてもらったんですね。でたまたま集まったのが、まあ、本当に同い年くらいのこう子供がいる、みんなママだったんですが、まあ、それだけ聞くときっと共通点も多いですし、まあね、年齢も本当に近くて、共感ポイントがたくさんあるメンバーだったんですけれども、まあ、お互いこういろんな思いをシェアする中で、全然ねこう何でしょう、考えていることとか、まあ、それを伝える言葉のチョイスとか表現の仕方とかが本当に三者三様だったんですよね。それがねすごく面白くて、なんかより一層相手に興味を持つんですよね。でもちろんねこう場面が変わってこう同じことをお話ししてて、もうこう共感の嵐、あ分かる分かるっていう場だったらそれはそれで楽しかったと思うんですよ。あみんな同じだよね、安心をね得られる場所として。ただまあ今回のことでいろいろ考えて思ったのは、なんか子育てにおいては、まあ、共感で得られる安心感はもちろん大いにあるんですけれども、こう理解してもらえるっていうことで、感じる安心感ってすごい大きいなって思っています。ちょっと話それてしまうんですけれども、今の世の中、まあ、この SNS が多い時代で、多分いいねとかも、まあ、共感の一つですよね。なので意外に共感ってこう簡単に できる側面もあるよなって思って、ちょっとね浅いところでも共感ってできるものもありますよね。ただ理解ってなると、その状況をある程度把握したり、まあこう相手が言いたいことを、きちんと聞かないと多分理解っていうのが難しいと思うので、なんかそういった意味で共感よりも理解してもらうっていうことの方がすごく向き合ってくれてるな、ありがたいなって思う場面がきっとねありますよね。まあ、そもそもね私は先ほどお話ししたようにこう理解はできるけど共感はできないよっていうその言葉自体に結構こうあまりいい印象がなかったんですが、それがすごい捉え方が変わったので、まあ、そんな気づきも含めてちょっとシェアをさせていただきました。きっかけが息子のことだったので、今回はまあ子育てという形でお話ししたんですが、この共感はできないけど理解はできるとか、まあ、逆もしかりですが、理解はできるけど共感はできないって、最近我々の中のまた不機嫌問題っていうのも、まあ、ここに当てはまる部分かななんてね思っています。安易な共感っていうよりかは、まあ、相手が言いたいことっていうのを理解してとどまる、受け止めるっていうところに相手に対してこう尊重の意味が、あるんじゃないかなって思います。言葉一つではありますが、皆さんもぜひ共感できることと理解できることの違いとか、こうちょっと相手に対しての深度っていうところを少し考えてみると面白いかもしれません。本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。この番組ではご質問、ご相談、取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからお願いします。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントをさせていただいております。それぞれの SNS でも随時発信をしておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、 SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回、失礼いたします。